聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに、
ええ、
この放送あるいはポッドキャストあるいはユーストリームあるいは YouTube を楽しみにしている方が、
ええ、
世の中にはそれなりに結構たくさんいらっしゃるようで。
どっちなんですか？
どっちかな。ラジオネーム箱ふぐさんです。
ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
ここのところ仕事が忙しくて土日の出勤も多かったんですが、
うん、
本日括弧火曜日括弧閉じるはその振り替えをいただきました。
はい、
ユーストリーム放送を楽しみにしています。
ははは、生のユーストリーム配信をご覧になった。
火曜日のユーストリーム配信、このようにですね、うん、聞かせられないラジオというのは長崎佐賀ローカルの番組でございましたけれども、
ええ、
今となっては各地のネット局、
はい、
微妙に全国展開をしておりますし、
微妙にね、
微妙ですよ、
ええ、
2年半以上にわたって実はポッドキャストも毎週お送りしているし、
はい、
今となってはユーストリーム、さらには YouTube にまで、
ええ、
私たちは、
ええ、
羽ばたいていこうという。
今オペラ歌手のように手が動いてますね、村山さん。
もう
YouTube とか
もうね、体で表さざるを得ないぐらいの勢い、
そして喜びを、
喜びを
表現してるわけですね。
はい、皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
では声高らかに林アナウンサーどうぞ。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
ヒカラジさんインタビュー。ちょっといいですか？
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられない
聞かせられないラジオ。
すみません、
聞かせられないラジオ、
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 聞かせられないラジオって、
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの？
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、
聞かせられない、聞かないでって言ってるのに。
今週のテーマは現場対戦入門編。
全国のヒライストの皆さん、お待たせいたしました。平井和正先生の熱心なファンのことをヒライストと、私どもはですね、誇りを込めて自称しております。
私どもだなんて謙遜していらっしゃる。
ヒライスト、そしてまだ平井和正作品に触れたことがないという皆様、ようこそ。
どうでしょう、なんか羊みたいになってますね。
いやいや、満を持してお送りする平井和正先生の現場対戦入門編でございます。
はい、
入門編でございます。一回で終わらない気満々でございます。
そうですね。いや、入門編から始めてくださいぜひ。
そうですよね、はい、やはり入り口からご案内しないといけません、ね、
お願いします。
現場対戦とは何なのかというお話からまずさせていただきますが、う
ん、はい、
タイトルはご存知でしょ？
もちろん私の世代はタイトルは知ってます。漢字で書くと幻の魔王の魔って書くんですよね、はい、大きな戦い。
そうです、幻魔大戦です、幻魔大戦とは謎の敵幻魔と超能力者たちの戦いを描く SF 超大作です。幻魔というのが、幻の魔物と書く幻魔というのが何なのかと言いますと、
うん、
全宇宙およびそこに住む生命体を全て破壊し無に帰そうという謎の存在です。正体はわからないんです。ところで幻魔大戦という作品には大きく3種類ありまして、
はい、
平井和正原作、石森章太郎作画、石の森ではなくて当時は石森でございましたね、
はい、
平井和正原作、石森章太郎作画の漫画版、これが一番最初です、うん、
はい、
次に平井和正による小説版、そして大友克洋がキャラクターデザインを手掛けたアニメ映画版の3種類です、
うん、
実はもう一つ石森章太郎さんが後に単独で書いた漫画版の幻魔大戦があるんですが、
うん、
今回はこれには触れません、
はい
はい、ではまず漫画版のお話から、
はい、
1967年から週刊少年マガジンに平井和正さん、石森章太郎さんの共作として連載されました。
あ、そんな歴史があるんですか。昭和42年。
そうです。1967年が最初です。秋田サンデーコミックスから全2巻。はい、あれと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、当時はですね、少年マガジンはコミックスのレーベルを持ってなかったので、うん、秋田書店からコミックスが販売されていたんですね。
秋田書店というとチャンピオンのイメージがありますけどね。
そうですね、チャンピオンといえば秋田書店、チャンポンといえば長崎県という。
前言こと言いますな。乗ってるね今日。さすが平井先生を紹介するにあたって
平井ストの、はい、平井ストの端くれでございますから。
素晴らしいですね、
秋田サンデーコミックス全2巻です。あの、はい、小学館の本とかもサンデーコミックスから出たりしてました。
そうなんだ。
で、あの少年サンデーは後にサンデーコミックスというのを自前でレーベルを作りますので、それと区別するために秋田サンデーコミックスということもあるということで、はい、今日は秋田サンデーコミックスとご紹介いたしました。
はい、
ストーリーはですね、超能力に目覚めた主人公東ジョーが宇宙的規模の巨大な敵ゲンマと戦わなければならない運命に巻き込まれて、うん、そこにトランシルバニアの王女ルーナ姫や他の星から来たサイボーグ戦士ベガと共に立ち上がるという、そういうストーリーなんですが、うん、ではですね、この漫画版が各メディア作品の基礎となっていますので、もうちょっとあらすじを詳しくお伝えしましょう。ちょっとお待ちください。
あ、今ちょっと水をね、飲んで喉を締めして
、うん、気合を入れないといけませんからね。
あ、なるほどね。
まず主人公の東ジョー、
はい、
高校生、うん、高校2年生、野球部の補欠であります。小柄ですが負けん気は強くて、彼はがむしゃらに頑張りますが、その努力は全く報われません。もう永遠の補欠です、うん、一方弟が一人いまして、大柄な弟なんですが、柔道部のレギュラーです、うん、オリンピック候補に押されるような本格派です。
へー、
成績も優秀です。
あらあら。
お兄ちゃんと喧嘩をしても全くお兄ちゃんは弟にかなわないんです、何もかもかなわないんです、うん、主人公は東城はどんどん歪んでいきます、うん、世の中全部を呪うコンプレックスの塊、それがこの作品の主人公東城です。
あら、なんか負のエネルギーがこう充満してますね。
そうです、ところがそんなある日、東城は唐突に超能力に目覚めるんですね、いやもうそんじょそこらの超能力じゃありませんよ、山脈を揺るがすほどの強大なサイコキネシスです。
念動力。
念動力です。念動力といっても車を吹っ飛ばすというレベルじゃないです。山脈を揺るがすほどの、いきなり地球規模、宇宙規模の超能力に彼は目覚めるんです。
それを手にするわけですね。
当然彼はコンプレックスの裏返しで有頂天になりますよね、
うん、
しかしそんなある日、東城を見守ってきた優しいお姉さん東美智子を現場が襲って殺してしまいます。
ほう。
そして東城はそのことで、その悲しい出来事で人々を救うという方向に気持ちが変わっていくんです。そして最後はですね、地球に急接近してくるドクロ模様の月と、その前に立ち尽くす超能力者たちのもう絶望的な、こりゃどう考えても勝てないだろうという終わり方でコミックス全2巻終わるんですね。
へえ、そうなんですか。
そうなんです。現場対戦には魅力的なキャラクターがたくさん登場します、うん、有名どころではテレパシストで超能力者集団のリーダーのルーナ姫、
うん、
興味深いのがですね、最強の超能力者は東ジョーじゃなくてルーナ姫なんです、
うん、
サイコキネシスの持ち主の東ジョーではなくてテレパシストのルーナ姫の方が強いんですね。
ほうほう。
どういうことかと言いますと、他人の意識に自由に潜り込んでイメージによる直接攻撃を仕掛けることができる、
はい、
ルナ、要するにどんな生き物でも意識というのがあるわけですから、人間でもゲンマでもですね、
はい、
その、ゲンマに対して、あるいは悪い人間に対して強烈なイメージを直接送り込めば、それは実際に起こっていることと同じことなんですよ、
はい、
でルナは相手の精神をもう焼き尽くすことができるほどの宇宙規模の、まあ、宇宙最強のテレパシストと言っていい存在なんですね。
例えばこう絶望感を焼き付けたり、恐怖心を焼き付けたりって、そういうことですか。
はい、東ジョーは山脈を砕いて敵にぶつけることができるんですが、
物理的にね、
物理的に、
ええ、
ルーナ姫は同じことをイメージで、
そうかそうか、
イメージで相手に対して、相手に信じ込ませてしまうことができるわけです。それを意識の中で、
はいはいはい、
まあ、ルナの方がだから 強いんです。
なるほどね、
うん、そういう設定なんですね。そして他の銀河宇宙からやってきたサイボーグ戦士ベガ、
はい、
体を改造しながら200年間幻魔と戦い続けた司令官です。
200年間、
はい、宇宙の連合軍を率いて戦った勇者です。司令官であり、で自分自身の体をどんどん改造しながら戦っていって、最終的にはもう自分一人で巨大な宇宙戦艦一隻と同じぐらいの力を持っている、もうベガ一人で惑星一つを吹っ飛ばすぐらい簡単なぐらいの強烈な
パワーを
持ったサイボーグという設定ですね。で、ところが幻魔と戦って敗れ、うん、そして恋人を失い、うん、2000年間宇宙を漂っていました。
2000年間も。
そうなんです。そこを、まあ、ある事情があって地球に送られてきて、戦闘経験が浅いルナたち、地球の戦士たちのアドバイザー役を務めるんですね。そういう設定です。で、これは漫画版、小説版、アニメ映画版ほぼ共通している設定であります。
なるほどね。しかしそんな星一つを吹き飛ばすことができるような戦士さえも倒すほど幻魔は強いと。
そうなんです。もう圧倒的で絶望的で叶うはずがないんです。だって、あの地球から遠く離れたとある宇宙の、地球よりもよっぽど科学が進んだ、そして超能力者たちがたくさんいる宇宙、しかもその連合軍、いくつかの惑星の連合軍が戦って叶わなかったのが幻魔という存在なんです。
ただ存在として描かれるわけ、なんかイメージとかビジュアル的なものがある、
正体がわからないんです。
わからない、
わからない。
ただでも存在している、
ブラックホールのようでもあり、うん、物理的な怪獣っぽいものを操ることもあり、
うん、
人の意識を乗っ取ることもあり、うん、やりたい放題なんです。
なるほどね、
うん、正体がわからないんです、
はい、
でも戦わざるを得ないということなんですね、
うん、
そしてお待たせしました小説版、
はい、
こちらは1979年から野生時代に平井和正さんが単独で連載した長編 SF 小説です。
12年後ってことになりますね。
違います。
違うんですか。
連載が始まったのは12年後ですが、うん、物語の設定は同じ1967年です。
なるほど、
はい、そういう意味で違いますね。舞台は1967年で漫画版と同じです、
うん、
はい、10年後の連載ですけれども、ストーリーはだから同じなんです。
舞台は同じ。
角川文庫から当時20冊出版されました。全20巻で、3巻までは漫画版とほぼ同じ内容なんですが、うん、4巻以降大きく展開が変わっていくんですね、
うん、
どういうことかというと、宇宙レベルのサイコキネシスの使い手である東條本人が、平たく言うと暴力、つまりサイコキネシスを否定する方向に進んでいくんです。
あらあら。
つまり絶対的な負のパワーである幻魔に対抗するには、むしろ暴力で戦うよりも心を光で満たすことが大事なんじゃないかと考えて、自分のパワーを封印しちゃうんです。
おー、なるほど。
で、超能力 SF としては禁じ手というか、うん、まさにアンビリーバブルな展開で、
うん、
ジョーがパワーを封印した後は物語はほぼ全て日本国内で進行することになりまして、
ええ、
登場人物もですね、同級生の文芸部の女の子とか、ヤクザとか不良とか政治家とか商売人とか、かなり地味な展開になっていくんです、
ね。まあ、ある意味身近な人たちがたくさん出てくるわけね。
そうですね。しかもあろうことか、
はい、
主役の東ジョーが何の前触れもなく途中で失踪してしまって、
はい、
最後まで戻ってこないんです20巻最後まで
主役が、
はい、
ほらほら、
20巻20冊もあるのに、
うん、
未完なんです。これ、
おえ、未だに、
未だに未完で終わってないんです。
おえー、そうですか。
びっくりするでしょう。
はい。
で、小説版の幻魔大戦シリーズは、
うん、
表紙、それから挿絵の画家さんが何人かいらっしゃるんですね。
はい。
多分ですね、私の記憶では、最初に担当されたのが、
今日何冊かね、その実際に本を持ってきて、
加藤直之さん、
はい、
はい、このイラストですね、
はい、
で次に描かれて一番有名なのが王来則義さん、
はい
はい、そしてアニメ映画版を担当した大友克洋さんの絵も、はい、挿絵として、だからね、3種類ね存在してますね、角川版だけでもね。私ももちろん全部3冊ずつ持ってますけれども、
もちろんそうですか、
出てないのも一部あったかな。 で、その後ですね、何回かいろんな出版社からこの現場大戦という本は出されているので、はい、その度にイラストレーターが変わって、山田明宏さん、寺田勝也さん、泉谷あゆみさん、いろんな方がお書きになってます、はい、さてアニメ映画版、こちらは林田さんもご覧になってますか？
いや、これはね、僕は全部見た記憶がないんだな。
そうなんですか。1983年公開の角川映画です、角川アニメーション第一作です、うん、大友克洋さんがアニメーション制作に初めて参加した作品で、原田知世さん、長崎つながりでは原田知世さんも声優として出演されたというのがちょっとニュースになりましたけれどね、何しろキース・エマーソンの音楽が素晴らしかったんです。
そうでしたね、
光の天使、ストーリーは角川文庫版3巻までの内容、つまり少年マガジン版をベースにして、舞台はただし現代1980年代に変え、さらに結末も変えちゃってます、と言いますか、唯一完結している現場大戦がこれです。
アニメ版
はストーリーが一応終わってます。興行としては大成功で、同じ時期の公開となったクラッシャー女王をはじめ、宇宙戦艦ヤマト完結編、ドラえもんのび太の海底祈願城を大きく上回る観客動員を記録しまして、83年のアニメーション映画ベストワンとなりました。
なるほど、
大成功です。
この頃大友さんの人気って本当に、まあアキラはじめちょっと前だったと思うけど絶頂でしたよね。あのドームが大ヒットした後じゃなかったですか、確か。アキラももう連載してたかな、
逆であります。
逆？
現場大戦が先で、その後
大友ブームが起こって
、大友克洋さんはアニメーションに、本格的に参加していく、だんだんシフトということになります。
そうなんですか、
はい、ですね、で、実はですね、アニメ映画版はですね、原作ファンにはあまり受けが良くなかったのです。
不評だった、
はい、まあ、はっきり言って不評だったと言ってもいいかもしれません。だけど、あの、誤解していただきたくないのは、アニメ映画版は大ヒット作なんですよ、でアニメ映画版が好きだという方もたくさんいらっしゃいます、
はい
はい、だけど、あの、原作を好きな人々からすると、ちょっと違ったなというのは、
違和感みたいなものが、
あったんですね。だから、何が大きかったのかというと、ビジュアルなんですよ。
はい、
大友克洋先生の絵はね、それはもうお上手で大変素晴らしい世界に誇る漫画家さんなんですけれども、だけど、あの、原作のイメージとは違ったということなんですね。なんといってもですね、東城が原作では類まれなる美少年なんです、
はい、
絶世の美少年、彼が美少年であるがゆえに生まれるいろんなエピソードもあるので、美少年じゃないとダメなんですよ、ストーリー的に。
原作を知る人にしてみるとね、
原作をしてみ、あの、そうそうそうそう、原作ファンからするとですね、そしてお姉さんの美智子さんも物静かな和風美人で、美人じゃないと困るんです。というのは、まあ、救世主伝説なんですけれども、東城がイエスだとしたら、東美智子はマリアさんなんです。
そういう存在、
それぐらい、実は後々大きい存在になっていくと思うので、ちょっとですね、
イメージ的にキャラクターが少し違和感 と、
そうで、ルナ姫もね、ファッションモデルを思わせるような超美少女なので、
つまり原作ファンの中でもある意味こう皆さんの脳内にイメージが出来上がってたわけね、そことのこうちょっとしたこうズレみたいな、ギャップみたいなものを感じてしまったということなんでしょうか、
あの、当時の大友さんの作風というのが、美男美女を描かないというのがポリシーだったようなね、お話もありますので、だからちょっとそもそも違ったなというのはあるんですね。で、あと、あのね、現場が弱すぎたんですね、映画版
の中では。
現場では、あの、漫画版小説版ともに現場の強さというのは圧倒的どころではなくて、もう絶望的なレベルなんですね、もうジョーとルナとみんながよし一緒に頑張ろうねって言って倒せる程度の敵ではないんですよ、現場というのは、いくら、その なんていうのかな、地球に送られてきた、まあ、そのごく一部の現場とは言って、もう
もっとよみたいなところあるわけ。
そうなんですね。原作者の平井和正さんが当時映画版に対してかなり冷ややかな態度を取ってらしたのもですね、まあ、事実としてありまして、音楽はかなり褒めてらっしゃったんですけれどもね、
はい、あの当時たくさん FM ラジオ局でも流れてましたね。
FM
で聞いた記憶ありますね。
素晴らしかったですもんね、ね、あの、あれは僕の映画じゃなくて角川春樹さんの映画だからというふうな言い方をしてらっしゃいましたですね。
なるほど、
基本部分だけ入門編だけで随分と喋ってしまいましたが、このあたりでコマーシャルゾーンです。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
男の子も女の子もお父さんお母さんもクリスマスプレゼントはワイワイ貿易で。12月のワイワイ貿易は限定のコラボアイテムやサンタクロースバージョンになったクローズの大谷春道フィギュアなどクリスマス一色です。さらに28周年感謝祭も大好評開催中。嬉しい感謝特価にて皆様のご来店をお待ちしております。店頭で聞かせられないラジオを聞いたというとさらに嬉しい特典も。詳しくは店頭またはホームページをチェック。さて今月のプレゼントは可愛い絵柄で勢ぞろい、ワンピースのチョッパーとハローキティが夢のコラボをしたキーホルダーを3名様にプレゼント。12月下旬発売、話題のキーホルダーです。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードは夢のコラボです。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。
待ってるけどね。
さあ大工に負けずに大合唱だ。本当のリモチ。
現場対戦入門編ということでいつになく熱く語らせていただきましたけれども、はい、私が話した内容で、
はい、
間違っている内容がありましたらぜひ皆さん教えてくださいね、
あ
んまり
自信がないところも多少あったりして、あの記憶の中で喋ってるところが随分多いんです、
ね、そうだね、歴史もあるしね、67年がね始まりということはね、
それであのね、いろんなバージョンがあるんですよ。
ああ、版を重ねたりとか、
版を重ねるごとにですね、で平井和正さんって後書きを書くのが好きな方なので、
はい、
ね、その後書きの内容も興味深かったりするんですけどもね、現場対戦、まあ、あのいろいろと語りたいところはまだ数多くあるんですが、そろそろお別れの時間になってきましたので、ちょっとだけでもメッセージをご紹介しましょう、
はい、
ラジオネーム哲夫さん、
はい、
当時小学生だった私がこの本を手に取ったのは、小松左京著復活の日をはじめ数々の角川文庫の表紙を飾った大来則義さんの重厚な表紙がきっかけでした。小学生当時の少ないお小遣いをほとんど小説漫画につぎ込むきっかけとなった思い出深い小説です。半村亮、前村拓、三瀬龍などテレビには目もくれず活字に没頭していた当時を思い出します。平井和正といえばゾンビーハンターも名作だったなって、資料狩りって書いてゾンビーハンターって読むんですけれどもね。それからラジオネームミワチン、
はい、
お待ちしていました平井和正特集、しかし現場対戦とはもっとマイナーなところから切り込んでくるのかと思っていました。実は現場対戦全20巻枕元の本棚に赤毛のアンシリーズとともに陳列されています。人生に迷った時、自分自身が嫌になった時は読み直して、人間の心の不可思議さ、難しさなどを考えています。私は特に育英が大好きで、時間がない時は育英が奇跡の生還を成し遂げた後からの話、角川文庫版でいうと11巻以降から読んでいます。ここからの方が断然話が面白くなる気がするんですよね。
生きる指針にしてらっしゃる方もいるんだ。
そうですね、現場対戦のその途中から展開がいきなり変わってしまうところを評価する人としない人というのが、まあ、正直真っ二つに分かれてしまうんですけれども、ただ先ほどあの映画版の現場対戦が興行的に大成功だったとお話ししましたが、現場対戦も全20巻超ベストセラーとなっていますので、やはり成功した作品と言い切ってしまえるのではないかと考えております。はい、他にもですね、たくさんの方からメッセージを頂戴していまして、ちょっと林田さん、私この今日のお話を始めるにあたってですね、1回で終わらない気満々と言ってしまいましたけれども、
はい、
やはり終わりきれませんね、これは
終わらないね。
で
こう書いてあるよ、なんか来週は新現場対戦って気のせいかなこれ。
参ったな、
最近ちょっと老眼がひどくて。あ、そうか。
あ、林田さん、
何何。
いや実はね、そのつもりなんですよね。
そう、
来週はですね、今日現場対戦でできなかったお話と、それから新現場対戦、はい、新現場対戦もですね、現場対戦シリーズの中で2つありまして、はい、新しい現場対戦と書いて新現場対戦、あと誠現場対戦と書いて新現場対戦とあるんですが、来週はちょっと新しい方の現場対戦を語らせていただこうかな。
ちょっと今僕頭の中でごちゃごちゃになってるんだけど、1巻から20巻までのは現場対戦、
はい、
この後にまた新現場っていうのが存在するわけ。
そこね、詳しく話すと難しいんですけれども、
来週にするかい。
そうですね、新しい現場対戦、ニュー現場対戦、
ニュー現場の方、
これが実は角川版の全20巻現場対戦の前に来る話なんです。
はぁ、
なんてややこしい。
なるほど、
まあ、しかしそのあたりもですね、
ええ、
いやがおうでもちょっと皆様にお聞かせしようという。
来週聞こうじゃありませんか、
はい、現場対戦入門編、
ええ、
来週はパート2で新しい現場対戦についてお話ししたいと思いますので、
はい、
よかったら皆様もメッセージをお送りください。よろしくお願いいたします。聞かせられないラジオ、お別れの時間、お相手は
林田茂和と
村山仁でした。ちょっと気合が空回りしてしまいましたが、それでは皆様、
また毎週。